田志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
相場さん、はい、ちょっと世の中的にはなかなか厳しい局面が、ね、続いておりますが、もう円高円高、原油価格も急落して、はい、もう世界株安、ってことになってるんですけれども、
ね、ここはね、はい、うまくいってる人も、うまくいっていない人も、まあ、それぞれいると思うんですよね。いらっしゃると思うんですね。
そうですね、
空売りが入って、うまくいってる人、それから今回ちょっと危ないんで早めに手を引いて、相場を眺めて、成り行きを見てる人、それからちょっと強気で買いを持ったまま、それをね、手じまえず持っちゃった、まあ、いろいろな人がいるでしょうけど、ここはですね、儲かってる人も冷静にもう一度チャートを見つめ、そしてうまくいってない人、例えばもう大きなマイナスを抱えている人も、もう一度冷静にチャートを見つめ、とにかく暴れてもさ、あの東証でも、どこでも自分の玉を変えてはくれないわけですよ。
そうですね、
ということは、もう冷静に見つめるしかない、というところでしょうね。
どの状況の方もね、
どの状況の方もあの冷静に見つめると、そのお話を今日は少ししたいなと。
はい、こういう時ですからね。
こういう時ですから、
今日もどうぞよろしくお願いします。
何十回も経験してますから、
そうですよね、
いつもの通りです。
はい、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、ではいつもの原稿いきましょう。
はい、それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。9日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落し、前の週末と比べ1050円99銭安の19,698円76銭で終えました。終値ベースでの2万円割れは昨年来安値をつけた19年1月4日以来1年2ヶ月ぶりで、下げ幅は18年2月6日以来2年1ヶ月ぶりの大きさとなりました。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で景気や企業業績の減速懸念が一段と高まる中、原油安と円高の急速な進行がリスク回避目的の売りに拍車をかけました。石油関連株や金融株を中心に全面安の展開となりました。石油輸出国機構 OPEC とロシアなど非加盟産油国による協調減産強化に向けた交渉が決裂した上、サウジアラビアが4月に増産を検討しているとの報道を受け、アメリカ原油先物相場が時間外取引で急落しました。産油国の財政悪化によって株式など資産を売却する動きが加速するとの警戒感が高まりました。東京外国為替市場で円相場が一時1ドル101円台まで急上昇し、再三悪化懸念から輸出関連の主力株も軒並み売られました。日経平均の下げ幅は1200円を超す場面もありました。午後に財務省と金融庁、日銀の3者会合が同日夕方に開かれると伝わり、政策対応などの思惑が浮上すると日経平均はやや下げ幅を縮めました。東証一部の売買代金は概算で3兆4646億円、 売買高は25億1847万株。東証一部の値下がり銘柄数は2138と過去最多を記録し、全体のおよそ 98.8% を占めました。値上がりは22銘柄、変わらずは3銘柄でした。はい、ついに日経平均は2万円を割れましたね、はい、
そうですね、はい、ただね、ただっていうのは今津田さんに日経先物のチャートを見ていただいてますが、先週の金曜日時点で、先週の金曜日は大陰線でした、はい、そして2万1000円をまたいで割ってます、はい、そして先週の木曜日は5日線の上に陽線、はい、そして水曜日が下髭で2万1000の下にあります、はい、火曜日月曜日が下髭です、はい、これ津田さんよく見てください。それからリスナーは後で日経先物のチャート見てください。先週の金曜日は先週1週間下髭で収まっていたところ、金曜日に下髭を全部ロウソク足の実体で埋めてます、
はい、
したがって、金曜日の時点の日経先物では今日は下落と読む、
はい、
私のやり方では下落という、つまり過去の下髭の中に実体で陰線で入っていた場合は翌日は下落、
はい、
それから、天井近辺でね、過去の、上髭の中に実体で入っていた時は翌日上昇です、
はい、
入っていなかった時は下落なんですね、天井近辺である。したがって、今日は寄り付きから売りでいいと。
ああ、先物見ながら
見ながら、はい、あるいは先物が、先週の金曜日の先物が引けた段階だな、だ土曜日の朝だか金曜日の夜中あたりはもう売りでよかったですね。
ああ、なるほど、うん、
で一応私も入ってます売りが、
はい、
で、先物も全部取ってますし、ニューヨークのダウも全部取ってます、全部売りで取ってます、はい、でこれは前からね、もう2ヶ月ぐらい前からもう下げますよ下げますよと、
ずっと
このラジオで言ってきましたし、
昨年からおっしゃってたぐらいもっとでしたからね。
そうです。でそこは、3月の末ぐらいまでかかりますよと、そこを打つにはね、うん、だからやるなら売りですよと、買わないんですよっていう話をこの番組でずっとしてまいりましたが、その底の期日をね、少し変更しようかなと思うんです、
はい、
どっちに変更すると思う？
期日を
来年の10月とか、そんなことない
伸びますね。
いや縮めようと思ってます。
3月末まで1ヶ月ぐらいかけてっておっしゃってたのを、
うん、もうちょっと早い感じが
そうですか
してますね。
というのはどういうところからですか？
ね、これ美人投票なんですね、株式投資っていうのは、
はい、
例えば、津田さんは今現実に美人ですけれども、
照れますね。
いやこれラジオで形上言って
る、ね、見えない、はい、
美人ですけども、はい、じゃあ津田さんともう一人、津田さんよりちょっと美人じゃない人がいたとします、
うん、
でもみんなが津田さんじゃない方に投票すれば、
はい、
その人が美人投票1位で、綺麗な津田さんは1位にならないわけです、
はい、投票ですからね。
投票ですから、うん、で株式投資も投票で、これから下がるって思ってる人が多くて、
はい、
買いを手締まう人、あるいは損切りする人、
はい、
そして、空売りをする人、ショートする人が多ければ、これは、下がる状況じゃなくても下がるわけです。
そうですね。
したがって今回投票において、パンパカパンですよ、投票において、はい、下落すると見る人が多かった、
はい、
買いを手締まう、空売りを入れる、損切りをする、そういう人が多かったから当然下落です。それが金曜日の日経先物の陰線に現れている
。
前の先週1週間の下髭を全部埋めてるわけだから下落なんですね。そして、違う話はこの後のコーナーでね、しますから、今度はね、下落がもう21日目なんですよ、今日で。で、大体過去30年間ぐらい分析しますと、連続でこう下落していくのは、まあ、23日ぐらい。
そろそろ。
そろそろなんです。で、今回の下落すごいって言ってるけど、前回、この番組のアフターで、アフターって津田さんと二人で飲み行ったわけじゃないですか。
なんつうのこの。先週のね、延長戦で。
延長戦でね。
はい。
過去10年分ぐらい、ずっと見ていったら、
はい、
こういう下落も10回ぐらいあったわけですよ。
めちゃくちゃありましたね。
めちゃくちゃあったんだよ。
はい、
だからそれは大体21日ぐらい、23日ぐらいなんです。したがって、今日月曜日、明日火曜日、
はい、
明後日水曜日ぐらいで23日を超えていきますから、はい、 その辺でこちょこちょやると、今日は3月9日月曜日さ、今週中ぐらいに一回底練りをすれば、3月末から4月といった底がもうちょっと短くなる可能性があると。ですから、今年の1月ぐらいから、去年の11月ぐらいから、下げ始めたらもうそこは4月の初めだったんだけど、はい、もうちょっと早いかもしれない、かといってまだ買う場面じゃないです。
そうですね。
これが今時点での見解で、来週の月曜日には、その下の根も乾かないうちに変えてるかもしれないけど、それは週末が来るたびに自分の読みを変えていかなければ、それはいけないですよ。動いてるものですからね。
生き物ですからね。
生き物ですからね。生き物。どこ頭だろうな、これな。ということです。それからもう一つですね。今日は、98.8% の銘柄が下落したと。
そうなんですよね。
値上がり22しかないでしょ、俺そのうちさ、7銘柄ぐらい買ってるからね。
そうだったんですか。
これちょっとリスナーの皆さんにちょっと明かしますとね。先週、月火水曜日ぐらいってものすごく下落したわけでしょ。木曜日ちょっと上げたけど、ほとんど下落したわけです。
そうでした。
その中で、まあ、やり方としてね。下落してない銘柄を探すわけ。あんなに下落していた、この1ヶ月、下がっていない銘柄、これはね結構あるだですよ。
あるだですね。
50ぐらいある。でそのうち良さそうなのを、まあ見繕って買ってたら、全部上がった。今日上がったの買ってんの俺。
じゃあもう先週からずっと
チェックしました。
出たんですね。
例えばね、日霊とかね。
日霊、
からと、日霊でしょ。あとなんだっけな。
エーザイも上がって
るんですね。エーザイ上がってるでしょ。あとね、なんだっけな、俺エーザイ俺やってなくて、今日会社でね、みんなで話したの、ほらこれみんな上がってるよなんて、ちゃんとね、だからテクニックとしては全部こんなに下がってるのに上がってる銘柄は、それは強いんだよ。
そういうことになりますよね。
あとセリア、セリアってなんだっけな、100円ショップの会社かな、あんなのもいいし、さっきやったみんなで話したんだけど忘れちゃった、7銘柄ぐらいあって、そういうことなんです。決してね、薬の会社だけが上がってるわけではないんですね。ということなんで、探し方もね、面白いんじゃないかなという感じがしますね。
あとちょっと気になるのが、このタイミングなんで、原油ですよね。
原油ね、実はね、俺原油買ってたわけ。で一時グッと上がったじゃない。
そうでしたね。
で下げ始めたんで、ヘッジを入れて、前の安値に並んだ時にヘッジはリグってます。で買い局だけ持ってたんだけど、金曜日の午後、
先週
夕方、胸騒ぎがした。
胸騒ぎがしたの
、それで、ちょっとうちの社員に、俺自分でトレードしませんから、自分で打ち込みませんから、ちょっと、8割ぐらい、例えば10枚だったら8枚、100枚だったら80枚、ちょっと売りをヘッジで入れとけと、そして金曜日帰ったですよ、そして今朝起きたら、なんだこの原油は。
いやそうなんですよね。
セーフと。
ヘッジが入ってますからね。
日本政府。政府。
ヘッジが
入ってる。そう。あとは、だからそれだけヘッジが入ってれば、例えば今、ヘッジを切って、8割型の部分の儲けを切って、残りマイナス食らってる分でも、まあ、下げるには限度っていうのはありますから、例えば原油が1ドルにはならないし、多分10ドルにもならないし、20ドルっても考えられない。そしたら、どっかで売りヘッジの儲かってるのを切って、買いを入れるか、損をしてる買い、儲かってる売りヘッジにもうちょっと買いを入れる。ただし一発で入れちゃダメです。毎日見ながら2日置きとか3日置きぐらいに少しずつ買いを入れていって、半分の法則になった時に売りを全部引っこ抜いて買いだけにして、しばらく上がったとこで、例えば6日目とか5日目ぐらいで抜いちゃえば、多分プラスに持っていける。
少しずつ仕込まないとダメなんですね。
それから金はガンガン上がってますが、やっぱり天井を打つって前から言っていて、で金ガンガン持ってかれたんだけど、一回ガッと下がったでしょ、あそこで一回手じまいました、で次もう一回上がったとこで売り上がって、金曜日、やっぱヘッジ入れたんだよ。でもそのヘッジはやっぱり下がったから、ちょっとマイナスになりましたが、ヘッジを抜いて売りだけになって、それはちょっとプラスです。
そのヘッジを入れるにあたって、その胸騒ぎっていうのは、
胸騒ぎは
どういうところで感じるんですか。
その場、金曜日のことで言えば、正直に金曜日のことをそのまま表現すると、夕方時点で、 私はサクソバンクのサクソ GO というチャートを使ってんだけど、それでタイムリーで動いてるから、
そうですね。
そうするとね、なんかね、原油がね、過去1週間の底値を一瞬割ったんだよね。するとこれは美人投票だから、下でも投票していい人が出たっていうことですよ。
そういうことですね、
今まで1週間、先週1週間、これ以下では投票しなかったんだ、誰も。
はい。
それから一瞬っていうか、ちょっと結構30分間ぐらい、先週1週間の一番安い投票よりも下で入れた人が結構いたっていうのが分かったんで、
はい、
ということは、これ、今までだって、ね、山田太郎子さんにさ、
はい、
誰も投票しなかったのがさ、あえてこれ、ほら、人を傷つけない
ように、そうですね、はい、
山田太郎子さんに
、はい、
太郎子さんに入れる人が出てきたわけだから、
はい、
ということは、他の人も追随する可能性があると。では、ちょっと、まあ、寝起きもいいように、8割ぐらいヘッジをしていこうと。
はい、
で、今朝起きて、いや、おったまげだね。よかったーって感じ。
いや、私もその話を、この局面ですから、原油どうされてるんですかって伺って、ちょっと、おったまげたんですけど、
だから金曜日ってやっぱりね、はい、いろいろ考えた方がいいよね。何が起きるかわからないから。
週末のうちもそうですしね。
で、まあ、ヘッジをすると、ちゃんと下がらなかった時は、
はい、
ヘッジ分がマイナスになるから、それが嫌だって思っちゃって入れないんだよね、多分。ヘッジ分が。今回ヘッジ分プラスになったけど、じゃあ入れる時のメンタルは、
はい、
ヘッジを入れて、月曜日朝起きてみたら、マイナスじゃなかったということは、ヘッジがいらなかったわけだから、
はい、
そうか、上昇に向かうんだなと。
はい、
だからそのヘッジは上昇というお墨付きを得るための、まあ、いわゆる、
経費みたいな。
経費、必要経費だよね。と思えば入れられます、はい、ところがもし上昇しちゃったら入れたヘッジがマイナスになるからって、それだけに注目して入れないと今日はやられたことになりますね。で、これわからない人は何言ってんだよそんなことって思うけど、これは本当にやって、裏の裏まで一生懸命トレードした経験者にとっては理解できることで、自分が理解できないことは違うって思ってたら、あれだよな、俺ら東大なんか受かんないけどさ、受かった人もいるわけでしょ。自分が解けない問題は誰も解けないって思ってるのと一緒だから、今のお話はもしね、極めようと思ってる人だったら、
はい、
ぜひね、もう一度これ聞き直して考え直していただくといいんじゃないかなという感じはしますね。
はい、はい、こういう時ですから冷静にね。
冷静にね、
はい、は
い、というところでしょうか。
はい、以上、相場郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日は、
ね、
はい、どんなお話でしょう。
提言の前に、そうか、今日の値段のことについていろいろこう、
あ、ぜひぜひ
講釈を垂れないといけないですね。
はい、
例えばですね、
ではお願いします。
今 CFD で動いているニューヨークダウがあったとします。で、CFD で動いているニューヨークダウを今タイムリーに見ますと、
はい、
2万5000ドルを割り込んでいて、
はい、
月足で見ていただくと、よくわかりますが、実はその18年の初めとか19年の初めぐらいのところまで今下落してきてるわけですね。でも依然アメリカはパンパカパンだし、
はい、
今回の、何ですか、そのコロナの時もね、すごい対応金額すごい出したじゃないですか。
そうですね。
シンガポールが5000億とか、アメリカが8000億とかさ、日本は140何億だぜ。
という額が全然違う。
まあ、だからリーマンの時もものすごい金をバーンと入れたんですよ、アメリカ。
はい、
だからなんか、やっぱりそこのダイナミックさがあるんで、やっぱりアメリカ株って、この後下がっても強いんで、まあ、ここはどっか切り返すとこで一回買って、で、しぼんだとこで一回切って、
はい、
で次の下げが今回のそこまで下げなきゃで上げれば、これまた上昇に移るだろうということですから、次の上げは短期で買ってみるっていうのが現状だと思います。はい、
今のところパンパカパンの中の一時的な下げにとどまってますからね。
で、日経に関してはね、
はい、
今日でパンパカパンをもう崩れちゃって割っちゃってるんですね。2万円割るともうパンパカパンじゃなくなっちゃって、5ヶ月線が20ヶ月線を割り込んできてるわけですね。
割れましたね。
割り込みそうになってるわけです、はい、でここはあれだよ、なんだっけ、自分で考えたんだけど、くちばしになりつつあるわけですね。
くちばし、
ここですね。5日、5ヶ月線が20ヶ月線上から割ってきて、両方下見てますから、このまま割っていくと、くちばし、はい、鳥のくちばしの形になるんで、はい、こういう時ってはバーッと下がっちゃうんで、まあ危険を要するんですが、まあ今、2万9000円ぐらいか、今。そんな、今1万9698円、はい、今現在これ、
はい、
タイムリー、
そうです、今日の終わりです。
そうするとやっぱり1万9500円か、はい、2万円近辺で、日足でロウソク足が横に並んでいくようだったら、そこが一旦の底、
一旦の底
で、そこで陰陽陰陽か陰陰陽陰陰陽だったらまだ買えないですね、
はい、
陰線陰線陽線だから、ところが陰陰陽陰陽陰陽陽陽になれば、はい、なんかその並び方が陰と陽の並び方がだんだん陽っぽくなってくる。
陰陽陰陽陰陽陽陽の後は
次が陰線になって、はい、次が陽線だったら買いだよね。だからもうここからはそこがどこだと、私はここだけどそこはどこだっていう戦いになるので、はい、2万円近辺でロウソク足が横に並んで陰陽陰陽陰陽だか陰陽陽陽陽とかなるか、はい、あるいは1万9500円近辺でなるか、もうちょっと下げて1万9000円でなるか、一旦はそこで底を打つだろうと。そうするとあと残されている日数は今週1週間と来週1週間ぐらいで10営業日ですから、10本も動けば大抵は一旦止まると。問題はその次の上げが2万円を超えられないとか2万500円を超えられないとか2万1000円とかその辺になるのか、あるいは2万4000円までいかないで下がる可能性十分あるじゃないですか、
はい、
そっからの下げはもう一度の下げを予定しておかなきゃならない、
もう一段という、
ね、というところになりますかね、はい、それ作戦ですよね、
はい、
だからドル円はね、俺今日ね買ったですよ。
買いましたか。
ドル円、まあ、あの101円いくつじゃないですか、
はい、一時100、
今現在101円
の、そうですね、90を挟んだ、
そうそうそう、でね、これ、100円割るとやっぱりね、自民党政権って買ってくんだよね、ファンダメンタルズ言っちゃいけないけど、なので、とりあえず買いを入れましたが、これ、誤解しないでほしいのが、俺が今買ったから円安に向かうっていうんじゃなくて、5回に分けて買うつもりで、例えば500万円使うつもりだと。
はい、
全財産じゃダメだよ。500万円使うつもりで、はい、だから1000万、あ、5000万あって500万円使うつもりで、
はい、
まず100万円分今日、はい、そして2、3日空けて100万円分、
はい、
2、3日空けて100万円分、これ3回だよね、
はい、
あと2回残ってますから2、3日ずつ空けていくとこれで半月ぐらいになる、
はい、
だから10日ぐらいで、500万円を100万円ずつ、あるいは最初は50万、次は70万、次は100万100万200万と計算合ってるかどうか分かんないけど、そうやってやっていくとそこの方をさらーっとさらえる。でその途中で、例えば5回に分けて入れる分の3回目ぐらいにまだ下がってたら反対玉もそこで入れておくと、上から買い下がりながらと、上から順番に買い下がりながら途中で売りを入れて、空売り、ショートを入れていくと、残りの下げはそのショートでカバーできて、
ね、取
れて
ます。
ヘッジしながら、そこをさらうっていうようなタイミングじゃないかなと。で、過去に、2012年に80円というのがあったんですね。日経、はい、日経じゃなくて、ドル円。
ドル円。
これは民主党政権の時なんで、多分その、為替政策をやらなかった時ですから、まあ、それよりやっぱ100円を、で途中で売りも当然今言ったように入れますから、
はい、
1回買って2回目下で買って3回目に買う前に売りを入れて、
はい、
そうすると売り1に買い2になるから、
はい、
その後また下で買っていくと、そんなことをするとうまくいっちゃうかなっていう、
何回かに分けながら作戦を立ててね、
うん、これが US ドル今日私が買った、
はい、
理由です。それからメキシコペソも今日買いました、
はい、
というところです。だから今日買ったから上がるんじゃなくて、分割の1回目そのまま上がっちゃえばそれだけど、そのまま上がっちゃうと利益少ないから、俺としてはもうちょっと円高になった方が、
うん、
玉としてはね、いいんじゃないかなと。今101円95銭だからいい感じですね、というところです。
はい、はい、ありがとうございます。
それで今日のお話か、
はい、今日のトレードの提言についても伺っていきましょう。
今日の提言はね、
はい、
今回の下落は、
はい、
相場式トレード法の優等生的動きですよと。もう一回言うと、漢字が多いからな。
そうですね。
今回の下落は、
はい、
私のやり方、トレード法では、
はい、
優等生的な動き。
あ、 そうですか。
まあ、今お見せしますけど見てください、はい、去年の8月から9、10、11、12と上げました、はい、パンパカパンです。
ずっとパンパカパンでしたね、はい、
そして2万4000円つけて、はい、2万3000円の間を B 局面、
はい、
2万4000円、2万3000円、2万4000円、2万3000円、2万4000円届かず暴落ですから、上がる C 局面パンパカパン、はい、そして B 局面を3ヶ月やって下落だから、もう俺の本に全部書いてあります。これは
書いてありました。
どの本にも絶対書いてあった、
はい。じゃあこの日経平均の動きは本当に教科書通りだったって言えるっていうことですね、うん、
でこれをコロナと捉えると、コロナだからな、ウイルスがこうだからってやっちゃダメで、だって過去もこの形いっぱいあるもんね。
そうですね。でこの B 局面の時に動かない、うん、動かないって言いながらも、
はい、
きっとこの後下落に転じるというお話でしたもんね、うん、
リスナーの皆さんも、はい、もしお勉強を、ね、これからされるわけですから、
はい、
過去の日経先物あるいは個別銘柄でもいい、まあ、日経先物しましょう、はい、見ていただく10年分か20年分見ていただくと、この19年8月から今までのと同じ動きの部分がいっぱいあります、はい、その時はコロナじゃなかった、チャイナだったりチャイナリスクだったり、
はい、
なんとかだったり、なんとかだったり、なんとかだったり、なんとかだったり、なんとかだったり、みんな理由は違うけど同じ形なんですね。ということはこの後どうなるのっていうと、まあ大体同じになる。ところが毎回ね、今回チャイナだからちょっとまあな、中国政府がこうでああだってやっちゃうと、
はい、
ブレちゃうんですよ。自分の考えでしょ。自分の考えなんかそんな当たらない、はい、俺も当たんないんだよ。だって習近平さんが何考えてるかなってさ、わかんないわけだから。
そうですね。
そう考えるとやっぱり、はい、全て投票結果を見ていくと過去もなってるんで、これまでの結果をね、そうすると大体先が読めてくるかなと、
はい、
で初心者はまだ買わない方がいいです、うん、空売りももう遅いかもしれません。初心者は眺めていって、そして、半分の法則になって、
はい、
次に陰線が出て、次にもう一回半分の法則になったら、ショートで買っ、ショートというか売りじゃなくて短い期間で買って早めに手締まる、
はい、
つわものは少しずつ仕込みながら売りヘッジも入れながら仕込んでいって、抜けたらばっていうのは先週の、金木水火ぐらいの上を抜けたら多分一旦は買っていいと思うんです。問題はただ2万3000円いかなくて2万2000円とか2万2500円で一回下げてくるから、
はい、
そこは買い置きって売りにして、次の下げが2万1000円まで下げないで、もう一回半分の補足になったら次2万3000円4000円まで行って、超えなければもう一回下落で、超えていけばもう上の、はい、未体験ゾーンの2万5000っていう話になるでしょうね。そんな動きなんじゃないかなと、はい、
もうこういう時ですか、本当に冷静に、そしてどこがそこになるのかを、うん
ね、
見極めたい
ですね。見極めた方がいい、ま、それで次勉強になるもん。これ
確かにこれがまた次の
勉強
教科書になるわけですからね、
うん、でうまくいって、あもうなった、あじゃあアフターでいいか、
はい、
アフターで
いい、わかりました、はい、さあという間にお別れの時間がとなってしまいました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですので、引き続き、はい、
やりましょう、
はい、伺っていきたいと思います、はい、どうぞこの後もお付き合いください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。皆さんこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信を行いますので、どうぞ引き続きお楽しみいただければと思います。引き続きね、
はい、
今の動きを
やろう、
チャート見ながら、
は
い、大変な時ですからね。
背中に北海道入って暑いんだ
今日は暖かいですからね、はい、さあそれでは最後の締めをお願いします、
はい、ではいきます。株はギザー